からお送りする舞子先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。さあ今日は11月11日ということで、ポッキーの日ですね。これ正式にはポッキー&プリッツの日らしいんですが、そういつもね11月11日になると、私いつもこのポッキーの日というのを思い出すんですが、皆さんはいかがですか？でこれさっきちょっと調べてみて知ったんですが、このポッキーってちょっと余談でごめんなさい、ほっこり会だから許して。そうポッキーの日ってね、江崎グリコのポッキーね、チョコレートがついてるポッキー、皆さんご存知だと思うんですけど、これをグリコが日本記念日協会っていう、こう記念日を制定する協会があるみたいなんですけど、そこに申請した日がこの11月11日で、この日をポッキーとプリッツの日と申請したいですということで申請したそうなんですね。そしてそれを申請した年が1999年、つまり平成11年だったそうで、平成11年11月11ということでね、1が6個も並ぶラッキーな日ということで、この日がねポッキー&プリッツの日という感じで始まったというのをさっき知って、へーと思ったんですよね。ねえ、何の役にも立たない。さあでは今日はほっこり会でノイジーマイノリティとサイレントマジョリティというお話をしたいと思います。もうカタカナばっかりで読みにくいですけど、ノイジーマイノリティとサイレントマジョリティって皆さんご存知ですか？聞いたことありますかね？これね、マーケティングの業界なんかではよく使われる言葉なんですね、実は。で、そもそもこのノイジーマイノリティとサイレントマジョリティって、何かということをね、お話ししていきます。はい、まずノイジーマイノリティっていうのは何かっていうと、英語のねノイジーとマイノリティなんですけど、そう、声だけ大きい少数派というのを意味する言葉なんですね。声だけ大きい少数派、わかりますかね？で、反対にサイレントマジョリティというのは逆に静かな大衆、ね、一般衆、静かな大衆というふうに、まあ、日本語では訳されることが多いです。で、さっきお話しした通り、マーケティングでこのノイジーマイノリティとサイレントマジョリティってよく聞かれたりするんですよね。あと政治とかもね、あったりするんですけど、そう、このノイジーマイノリティとサイレントマジョリティっていう考え方が、私日々音声配信をしていてもとても大事だなと思ったのでね、今日はそのお話をちょっとしていきたいと思います。よくお店を経営されている方なんかがノイジーマイノリティの意見に振り回されてしまって、そしてお店を畳んでしまったり、その店のずっとこだわってきたもの、商品を変更してちょっと逆に売れなくなってしまったりとかね、そういうことがあるんですよね。つまりこのノイジーマイノリティっていうのは、一般的に人々が、まあ、この世の中にいますよね、たくさんいますよね。その中で意見を言ってくる少数派の人たちのことをノイジーマイノリティと言います。例えばあるラーメン屋さんで、ああここのラーメンはあんまり美味しくないな、なんか麺が細くってあんま好きじゃないんだよなっていう声があったとします、ね、でそれをそのお客さんが例えばご意見の紙を書くようなアンケートにね、それを書いたとしますよね。でただその方の意見としては細い麺があんまり好きじゃないっていうことなんだけど、でも他のサイレントマジョリティ、そのたくさんいる静かな大衆の方の意見は、実はみんなすごくその細い麺が好きだったりするんですよね。ただこのノイジーマイノリティの一人か数人の意見だけにお店の人は耳を傾けてしまって、あ、そっか、じゃあうちのお客さんは細い麺があんまり好きじゃないんだ、ずっと細い麺でやってきたけどちょっと太麺に変えてみようかなっていうことで、細い麺をやめて太麺を取り入れたりする、ね、そうするとどうなるかっていうと、 実は実際はね、たくさんの人がその細麺が好きだったのに、お店がちょっと趣向を変えてみたり、今までと違うやり方をしてしまったことで、お客さん、今までいた大事なお客さんたちが離れていく、そしてお店の経営が悪化する、こんなことがね実際に起こるんですね。でもちろんそのノイジーマイノリティの意見が有益な時ね、とってもいい方向性を示してくれる時だってありますけれど、そういうふうに一部の意見だけを取り入れることで何もかもを決めてしまうのは危ないという話です。 SNS なんかもそうですよね。ネット上で誹謗中傷とかいろいろね、ひどい発言とかいっぱいありますけど、でもあれだって別に、例えばツイッターを使ってる人たちの全員がそう思ってるかっていうと全くそんなことないですよね。ただ一部の人だけがああいうふうに声を上げていると、なんかこうツイッターを見てると、あれ、なんかたくさんの人がこうやって思ってるのかなっていうふうに感じてしまったりね、実はそれが正しい意見のように感じてしまったりすることってありませんか？ツイッターだけじゃなくてインスタとかフェイスブックとか何でもいいんですけどね。そういうふうに声を上げてる人たちの意見がマジョリティ、ね、大部分だと思ってしまう、ね、この話を今日はしています。で、私も音声配信を今していますが、やっぱり音声配信もそうですし、まあ、インスタグラムもそうですけど、いろんなご意見をいただくんですよね。音声配信がいいって言ってくださる方もいれば、もっとこうしてほしいとか、もっとこんな配信を聞きたいっていろんな意見くださったり、あとはインスタグラムでもね、私の投稿とか私のストーリーズを見て、なんかこう思いましたっていう風にメッセージくださったりする方も結構いらっしゃるんですよね。別にそれがいいとか悪いとかじゃなくてね。そう、それでただ私が気をつけていることとしては、この例えば私のインスタの投稿がこうだと思ったとか、このストーリーズがこうだと思ったからこれはあんまり良くないとかいう意見が例えば来たとしますよね。そうすると私が、ああ、この投稿はあんまり良くないんだとか、このストーリーズあんま良くなかったんだと思って、それをやめてしまったり、自分の意見を出すことをやめてしまったりすると、結局私が目指している方向性とずれてきてしまうことがあるなと思っています。なので、私は人から意見を言われることもちろんあります、ね。こういう発信をしているとあるんだけど、でもその意見ばっかりに耳を傾けるんじゃなくって、この人は実はたくさんいる大衆の中の大衆、その見てくれてるフォロワーさんとかリスナーさんとかの中のほんの一部の意見でしかないのかもしれないという視点、これをいつも大切にしているんですね。そうじゃないと、もし仮にその意見が、まあ、マジョリティの意見の時もあるけれど、もし仮にその意見がその人だけの意見だったり、すごく偏った意見だったりして、私がそこに飲まれてしまうと、ね、せっかく今まで私のことをサポートしてくれたり応援してくれたりした人たちが離れていってしまうことになるかもしれない、ね、私の方向性が変わってきてるな、なんか最近舞子先生言ってることを全然違うこと言い始めたなとか、そういう風になってくるんですよね。そうなので、私はやっぱりその見えないけれど大部分でいてくださる方、インスタグラムのフォロワーさんとか、この音声配信のリスナーさんとか、ね、見えないけれど私とつながっている人たち、その意見を大事にしたいなって思ってるんですよね。で、多分今日の音声配信も皆さん聞きながら、私の音声配信いつもね聞いてくださって、インスタグラムの DM でメッセージくださる方も結構いらっしゃるんですよね。とても嬉しいんです。ただインスタグラムのメッセージを寄せてくださらないたくさんの方もいるっていうことはね、いつも頭に置いているんですね。で、意見もらうとものすごく私嬉しいんですよ。だから本当はサイレントマジョリティの方にもたくさん意見をいただけたらね、もちろん一番嬉しいんですけど、でもね、やっぱ皆さん忙しいですし、そんな私の音声配信とかインスタグラムのことばっかり考えてられないと思いますし、ね、皆さんには皆さんの生活があるので、もし何かこうふとした瞬間に何か私の音声とかインスタグラムをきっかけに皆さんが感じたこと、そして何かアウトプットしたいなって思ったことがあれば、どしどし DM いただきたいですし、そうじゃなくても皆さんが考えていらっしゃることとか感じていらっしゃることが何かちゃんとあるんだろうなっていうことをね、私はいつも思っています。はい、まとまってるかな。うん、まあそういうことが今日は言いたかったんですよ。 ね。そう。だから皆さんもきっと日常生活の中でね、このノイジーマイノリティに惑わされてしまうっていうことがあると思うんですね。例えば、まあ、海外で子育てをしていて、なんかあなたの子育ての仕方はあんまり良くないとか、もっと日本語を使わずに現地語を教えた方がいいんじゃないかとかね、多分日本の方が言ってきたりとかね、きっと自分はえって思うようなことを言ってくる人って周りにいると思うんですよ。でもその意見が決して正しいわけじゃないし、それは100人のうちの1人かもしれないね、もしかしたら本当に一部の意見なのかもしれないっていうことを一回自分の中で落とし込んで、あ、この人はこう言ってるけど他の人たちもどうなのか考えてみようっていうことを考えてみること、そしてちゃんと自分の判断軸っていうのを持っておくことがすごく大切かなと思いますね。はい、まあそんな感じで今日はノイジーマイノリティと、なんだっけ、サイレントマジョリティ、はい、もうカタカナがね出てこない、はい、についてお話しさせていただきました。最後に、先日の、ほっこり会だったかな、ほっこり会ですね、私が配信した日本のお受験どう思うという先週金曜日の第303回の回にご意見いただいたので、ちょっとそちらをご紹介して今日終わりたいと思います。こちらの放送では私が日本の受験システムに対して感じていることだったり、海外と比べて感じていること、不満に思っていることなどいろいろとお話しさせていただいたんですが、それを聞いてさっきのインスタグラムのね DM にメッセージをくださった方がいたので、ちょっと読み上げたいと思います。先週の金曜日の日本のお受験についての放送を聞いて、あれからいろいろ考えてみました。私は自分自身がお受験の経験があるのですが、確かに親が引いてくれたレールを歩んできた自分は、これという志もなく、なんとなく就職し、なんとなく結婚し、いつもなんとなく生きています。ぬるま湯に浸かっている感じです。そして、いつもお利口の優等生でいたい気持ちも抜けません。ドイツで暮らしている今、そんな自分をめちゃくちゃ後悔しています。なんでもっと好きなことをちゃんと見つけて突き詰めて勉強しなかったんだろうって。学校の勉強ができてなくても、好きなこと、何かに興味を持ってそれを突き詰めて勉強してきた人って強いですよね。でもお受験を通して経験したこと、公立校では体験できなかった素敵なこともたくさんあったので、私は両親に感謝しています。どちらがいいとか正解はなく、先生が言っていたように、私は子供に自分の力で考えて行動できる子に育てていくこと、グローバルに物事を見れるような体験をさせることが大切だと思います。私も日本で子供を育てるとしたら留学を進めるかな。はい、というご意見です。ね。はい、この、メッセージくださった方、とても嬉しかったです。ありがとうございます。まあ、こういうふうにね、インスタグラムの DM を通していただくご意見っていうのはとても私も勉強になっていますし、あ、これからこういうふうに放送を変えていこうとか、あ、この放送は良かったんだなっていうことを感じるいいきっかけにもなっているのでね、ぜひぜひご意見いただけると嬉しいんですが、まあ、この受験の話ね、他にもいろいろとメッセージいただいた方もいるんですが、ね、なかなかまあ難しい問題というか根が深いのでね、なかなかこう一朝一夕で変わるものではないですが、ただ別に受験を否定したいわけではなくって、私も受験をすることでね、得られることもたくさんあるというのは理解しています。そしてこの方も書いてくださっていたように、受験を通して体験されたこととか、あと公立の学校ではね体験できなかったことっていうのもね、多分私立行かれた方とかはあると思うんですよね。そう、だから私も逆に、私ずっと公立育ちなんですけど、逆にね私立の生活とか体験したかったなって思うことありますよ、うん、未だに、ね、やっぱりそのシステムを知らないし、まあ、知らないからその自分が体験して学びたかったなっていうのもあります、うん、まあ、ないものねだりといえばないものねだりなんでしょうけど、けれどその親御さんがやっぱり子供のことをね考えて真剣に向き合ってくださったからこそ、皆さんの教育とか価値観っていうのがね、教育、今まで受けてきた教育とか今の価値観っていうのがね出来上がっていると思うし、結局今私たちがこの 今あなたがいる場所、私がここにいる場所に立っているのって全ての積み重ねだと思うんですよね。自分が出会ってきた人とか勉強してきたこととか全ての積み重ねがあって今ここに立っているので、別にそれがいい悪いとかどっちが優れているとかどっちが劣っているっていうことは決してないと思うんですよ、だから別に好きなことが今見つからなかったとしても、またこれから何か見つけるきっかけが生まれるかもしれないし、でそのきっかけを見つけてもらえるような配信とか発信をね、私もこれからしていきたいなと思っています。はいはいということです。まあそんなわけでね、ちょっと長くなりましたけど、今日はこの辺にしたいと思います。またあのお受験の話でもいいですし、今日のあのサイレント言えない、ノイジーマイノリティとサイレントマジョリティの話でもいいので、皆さんまた気がついたことなどあればいつでもねお気軽に DM ください。いつも楽しみにしています。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。明日からの週末、そしてポッキーの日、皆さん楽しんで素敵な一日をお過ごしください。ではまた来週お会いしましょう。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたねー。